険な噂。これは仕事関係の知人から聞いた話。彼女は現在は石川県に住んでいるが、もともとは広島県のとある島の出身である。幼い頃から豊かな自然の中で育った彼女は、今では一児の母親であり、夫とは離婚し、シングルマザーとして頑張っている。たまに故郷を懐かしむ言葉をつぶやく彼女に、たまには故郷に帰省したらと言うと、もう故郷には帰れないんです、絶対に、と返してくる。そしてその理由を聞いた時に話してくれたのが、これから書く話になる。彼女は両親と祖母、そして一人の兄と一緒に生活していた。通常は島で生まれ育った者はそのまま島内で就職し、結婚して人生のほとんどを島から出ないで過ごすのだという。しかし今現在、彼女の家族で広島県内に住んでいる者は一人もいない。皆できるだけその島から離れるようにして離散していき、それぞれの生活を送っている。そして家族間での連絡事も必要最小限にしているのだという。では一体その島で何があったのか。それは彼女が高校生の頃に遡る。当時彼女は毎日船で広島市内に渡り、県立の高校に通っていた。理由は単純で、その島には高校がなかったから。島の人口はそれほど多いものではなく、毎朝船に乗って広島市に渡るのはごくわずかな人数だった。もちろん学生の他にも広島市内に会社に働きに出かけている者もいたが、船の便数も限られており、行きの船も帰りの船も同じ顔ぶれの客が乗る程度だった。そしてある時、高校の友達が島にあった彼女の家に泊まりに来た。土日を利用して親元を離れてのんびりと羽を伸ばしたかったらしい。しかしその島には遊ぶための施設など皆無だった。やることといえば釣りをしたり泳いだりというのがせいぜいだった。しかしその友達はある目的を持ってその島にやってきたのだという。それは島の山に続く道にある川に架かっている古い橋に関すること。どうやら広島市内でもそれなりに有名だったその橋は、深夜12時を回ってからは絶対に徒歩や自転車で近づいてはいけないという噂があった。もしも近づけばそのまま川の底に連れて行かれてしまい、二度とこの世には戻って来られなくなる。そんな噂だった。もちろん彼女もその噂は知っていたが、特に興味もなかったので気に留めることはなかった。そもそもそんな時刻に外出などできるはずもなかったし、現実主義者の彼女にとってそんな噂など単なる暇つぶしにもならなかったから。だから泊まりに来た友達にその噂を確かめに行こうと言われた時は、思わず言葉を失ってしまった。そんなことを検証してどうなるというのか。そんなことを万が一にも信じている者など本当にいるのかと。しかし確かに その島では娯楽というものが全くなかったから、女の子同士で遊べるとしたら、もしかするとそのような都市伝説的なものしかないのかもしれないと思い直し、その提案にしぶしぶ同意した。彼女の部屋は家の離れのような作りになっていたから、深夜に抜け出すこと自体は造作もないことだった。家族で夕食を済ませ、友達と部屋に戻ると、昼間に用意しておいた懐中電灯と兄から借りてきた木製のバット、そしていざという時のために用意した食塩の袋を各自が持って、とりあえず仮眠を取ることにした。最初はあまり乗り気ではなかった彼女だったが、いつもは真面目で勉強もでき、ある意味優等生的な存在の友達がこんな子供じみたことにワクワクしている姿を見ていると、とてもおかしくなってしまい、次第に彼女自身もその噂というものを確かめたくなっていく。まるで修学旅行の夜のような気分だったという。そして午前0時にセットした目覚ましが鳴り、彼女たちは静かに起きた。そして静かに部屋から庭に出ると、そのまま塀の外へと出ていく。彼女の家からその橋までは歩いて30分ほどの距離だった。学校のことや好きな男子のことなどを話しながら、荒れたアスファルトの道を歩いていく。いつも歩き慣れた道だったが、その時刻に歩くのは初めてだった。車も通行人も誰もおらず、まるで全く別の世界にでも迷い込んだような錯覚を覚えた。30分という時間は話し込んでいるとすぐに経過するものらしく、気がついたら噂の橋の手前まで来ていた。その時点で持参した懐中電灯を初めてつけた。それほど強い光ではなかったが、暗闇の中をまっすぐに伸びる光が探検気分を盛り上げてくれた。友達はバットを素振りしたり、塩の袋に手を入れて確認したりと、まるでこれから何かと対峙するのだという気合に満ちていて、それがとても滑稽で、心の中でくすっと笑ってしまった。二人はライトの光で前方を照らしながら、橋へと進んでいく。半分くらいまで来たとき、友達が残念そうに、何も起こらないね。やっぱり単なる噂だったのかな、とつぶやいた。そのとき、突然周りの空気が変わった。何か押しつぶされそうな重い空気感に息が苦しくなった。すると背後から、とといううめき声が聞こえてきた。彼女たちは思わず後ろを振り向く。そこにはまるで泥でできた人間のようなものが立っていた。目もなく耳もなかったが、口だけが大きく開かれていた。それはゆっくり近づいてきた。それまで固まっていた友達がはっと我に返ったようにポケットから塩を振りかける。しかし何の反応もなく、友達は今度は手に持っていたバットを振り回し始める。バットは確かにそれに当たった。しかしまるで水のようにそのままバットは体を通り抜けて空を切った。彼女はその友達とは違い、未だに固まったまま動けなかった。すると友達が、
前から来てる。
と叫んだ。前を見ると、友達が退治しているのと同じような、泥のような人間が彼女のすぐ前まで迫っていた。塩もダメ、バットもダメというのは先ほどから見せつけられていたため、彼女はライトの光をその泥人間の顔めがけて照らした。目くらましになれば、そう思った。しかしそこで彼女が見たのは、泥が顔の部分だけそげ落ち、そしてそこから見える般若のような顔だった。悲鳴も出なかった。彼女は何もできず、ただ友達の方へと駆け寄って、
助けて、助けてよ、
とその場にしゃがみ込んだ。しかし、友達の声は聞こえなかった。彼女が友達の方を見ると、まさに2体の泥の塊に押しつぶされそうになっていた。そして友達の手だけが必死に彼女に助けを求めているのが分かった。しかし彼女にはそれに応じる気力も体力もなく、精神的にすでに限界に達していた。彼女はそのまま立ち上がると、一気にその場から走り出した。後ろなど一切振り返らず、ひたすら前だけを見て走り続け、なんとか家までたどり着いた。自分の部屋に戻ると、部屋中のドアと窓にしっかりと鍵をかけた。そしてそのまま一睡もできず、朝が来るまで震えていたという。彼女の頭の中は完全にパニックになってしまい、何も考えられなかった。ただ、高校生が一人行方不明になったのだから、相当の事件として扱われるのだろうと覚悟していた。朝になってもやはり友達は戻っては来なかった。しかし彼女は昨晩のことを家族には一切話さなかった。もしかしたら月曜日に学校に行けば友達も元気に登校してくるかもしれない。そんな根拠のない淡い期待があったから。そして月曜日になって学校に行くと、なんとその友達が学校にちゃんと来ていた。ただそれまでの優等生的な友達とは異質なものだった。それでも彼女はその友達に近づいて、
あの時はごめん、気が動転しちゃってて、
と伝えた。するとその友達は、
あなたもちゃんとあの場所に戻らないと、待ってるから、来ないなら迎えに行くよ、
そう言われたという。その時の友達の目はいつものそれではなかった。いや、もっと言えば、それは友達ではない別の何かの目。人間ではない別の。彼女はその後、体調が悪くなったと高校を早退した。そして家に帰ると、祖母にその夜のことを話したという。話を聞くうちに祖母の顔はどんどんと絶望的な顔になっていき、話を聞き終えると、いつもは怒ったことのない祖母が本気で彼女を叱責した。そして急いで家族を集めて、一刻も早くこの島から逃げなくてはいけないと説明した。それも 可能な限り遠くの方へと。昔からあの橋には妖魔が住み着いており、深夜そこを通る者を川の中に引きずり込んだのだという。そして数年に一度その禁忌を破る者がいるらしく、それらの家族はすべてこの島を出てひっそりと暮らしているのだと。だから助かる道はこの島から出てできるだけ遠くに逃げるしかない。私がこの家で時間を稼ぐから、その間にお前たちは今すぐこの島を出ろと悲痛な顔でそう言われた。そしてどうやら両親もその話を知っていたらしく、すぐに最低限の荷物を持ってその島から離れることになった。親戚のところには行ってはいけない。その親戚にまで犠牲者が出てしまうから。だから見知らぬ土地に行ってできるだけひっそりと暮らすんだ。そう言って祖母は彼女たち家族を見送ってくれた。そしてその後祖母とも連絡がつかなくなり、それを確認しに行った両親とも今は連絡がつかないのだという。これが彼女が故郷の島に帰省できない理由である。そしてその島のいわくつきの橋は現在でもしっかりと実在しているということだ。以上、危険な噂という話でございました。